お元気でお過ごしですか。命の御言葉の時間です。この番組は世界110カ国語に翻訳され、1967年から40年以上にわたって愛され続けている J ・バーノン・マギー神学博士によるラジオ番組スルーザバイブルをもとに日本語訳されたものです。旧新約聖書66巻の学びからヘブル人への手紙の学びを続けてお送りしております。今日の聖書の箇所はヘブル人への手紙9章14節から28節です。お話はラジオ牧師福田博之さんです。
ヘブル人への手紙9章の学びをしていますが、14節。ましてキリストが傷のないご自身を、常しえの御霊によって神にお捧げになったその血は、どんなにか私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。もし動物の血が儀式的な汚れを取り除くことができたのなら、確かにキリストの血は罪を取り除くことができます。結局のところ、もしもお牛やヤギの血で十分であったのなら、キリストはご自分の血を流すことは決してなかったはずです。私たちの良心を清めてと書かれていますが、民数記19章の赤い雌牛の儀式は、信者の生活と信者としてあなたも私も常に清めが必要であるという事実を語っています。第一ヨハネ1章の7節にはこのように書かれています。しかしもし神が光の中におられるように、私たちも光の中を歩んでいるなら、私たちは互いに交わりを保ち、御子イエスの血はすべての罪から私たちを清めます。同じく第一ヨハネ1章の9節。もし私たちが自分の罪を言い表すなら、神は真実で正しい方ですから、その罪を許し、すべての悪から私たちを清めてくださいます。ご覧のようにキリストの血は、肉ではなく良心を清めるのです。清められる必要があるのは、人間の良心なのです。私たちの罪を完全に許し、私たちを罪から清める主の権威を認めて、キリストのこの素晴らしい犠牲の中に入っていくまで、あなたは本当に達すべきところには達してはいません。神様の御言葉によって良心は警告を受け、また同時に良心は完成した救いに行こうことができます。私たちは自分たちの罪が全部完全に十分に許されたということを知って安心して夜眠りにつくことができます。私たちは神様との関係が正しいことを知ることができるのです。なぜならキリストがそのようにしてくださったからなのです。時々自分の救いを疑うクリスチャンがいます。私は救われているんでしょうか？自分が救われているかどうか確信がないんです。というのを何度耳にすることでしょうか。そして彼らは繰り返し主のところに行くのです。しかし神様は、私はもうすでにお前を許しているよ。もしお前が私の子、キリストを信じるなら、お前の罪は許されたのだよと言われると思います。私たちは神様の変わらない絶対的な約束の中に入っていって、神様の御言葉に行こう必要があります。私たちの良心を清めて死んだ行いから離れさせと書かれていますが、死んだ行いはその行いが自分を救ってくれると考えてあなたがした行為と関係があります。お分かりのように私たちは咎と罪の中に死んでいるものであって、死んでいるものができることといったら死んだ行いしかありません。死んだものが生きた行いをしたという話は一度も聞いたことがありません。 そんなことは彼にはできないのです。救いを得ようとして行ったことは、それが何であっても死んだ行いです。良い行いは決して救いの原因になることはなく、良い行いが救いの結果ですから、著者は続けて次のように言うのです。私たちの良心を清めて、死んだ行いから離れさせ、生ける神に仕えるものとすることでしょう。この仕えるというギリシャ語は、実際には礼拝するという言葉と同じです。つまり、生ける神様を礼拝するものとするのです。礼拝と奉仕は、決して切り離すことはできません。神様を礼拝することなしに、神様に仕えることはできません。また、神様に仕えることなしに、神様を礼拝することもできないのです。神様のために何もしていない怠け者の生徒を見るとき、彼の救いを疑うことはしませんが、彼の礼拝はどうなっているのかと疑問に思ってしまいます。彼は本当に神様を礼拝しているのでしょうか？もしもあなたが神様の御前に称賛と賛美とをもってひれ伏すのなら、あなたは自分の足で立ち上がって神様のために何かを始めたいと思うはずなのです。マギー博士はお母さんがくれた聖書に書かれていた詩を紹介しています。母がくれた私の最初の聖書には次のような言葉が書いてありました。私は自分の魂を救うために働くのではない。その働きは主がしてくださった。でも私はどんな奴隷とも同じように働く。神様の親愛なる御子への愛のために。ヘブル人への手紙9章の15節。こういうわけで、キリストは新しい契約の仲介者です。それは初めの契約の時の違反を贖うための死が実現したので、召された者たちが永遠の資産の約束を受けることができるためなのです。こういうわけでキリストは新しい契約の仲介者ですと書かれています。主が新しい契約の仲介者であるという事実が強調されています。古い契約のもとに来た人たち、旧約聖書の生徒たちも救われました。なぜなら彼らは生贄を携えてきた時に主の来られることを望み見ていたからです。彼らがどれくらいそれを理解していたかはわかりませんが、主イエスは次のように言われました。ヨハネ8章の56節。あなた方の父アブラハムは、私の日を見ることを思って大いに喜びました。彼はそれを見て喜んだのです。創世記にそのように書かれているのではありません。主イエスがそのように言われたんです。旧約聖書のすべての名士たちは、キリストの来られることを心待ちにしていたと思います。言い換えれば神様は信用取引で彼らを救われたんです。牡牛やヤギの血は、決して彼らの罪を取り去ることはありませんでした。しかし彼らは信仰によって生贄を持ってきました。そしてキリストが来られた時、主はローマ3章の25節にあるように、今までに犯されてきた罪のために死なれたのです。つまり主はアダムの時から十字架に至るまでのすべての罪のために死なれました。そしてその時以来、あなたも私もまた信仰によって主のもとに行くのです。 ヘブル人への手紙9章に戻りますが、16節から17節。遺言には遺言者の死亡証明が必要です。遺言は人が死んだ時初めて有効になるのであって、遺言者が生きている間は決して効力はありません。もしあなたが遺言を書いても、あなたがまだ生きているのなら、あなたの遺言は誰のためにも何の効力もありません。あなたの遺言は、あなたが死ぬまでは効力を発揮しないのです。さて、ここで言及しているのは、死んだ人によって書かれた遺言です。主は生きておられる限りは、誰をも救うことはおできにならなかったのです。誤解しないでいただきたいと思いますが、キリストの生きておられたことは、あなたを救うことは決してできなかったということです。キリストの死こそがあなたを救ったのです。ヘブル人への手紙9章の18節から22節。したがって初めの契約も血なしに成立したのではありません。モーセは律法に従ってすべての戒めを民全体に語って後、水と赤い色の羊の毛とヒソプとの他に、子牛とヤギの血を取って契約の書自体にも民の全体にも注ぎかけ、これは神があなた方に対して立てられた契約の血であると言いました。また彼は幕屋と礼拝のすべての器具にも同様に血を注ぎかけました。それで律法によればすべてのものは血によって清められると言ってよいでしょう。また血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのです。この箇所には血という言葉が6回も出てきます。そのことは旧約聖書の中における血のあるべき位置と力とを明らかにしています。血を注ぎ出すことがなければ罪の許しはないのですとは旧約聖書の自明の理です。同時に新約聖書の中でも血はとても重要です。ある賛美歌作家が言ったように、子羊の血には力があるのです。誰かの清さや肉体的な強さや霊的な強さによってでもなく、子羊の血によって勝利が勝ち取られたことが黙示録の中に書かれています。ヘブル人への手紙9章の23節。ですから天にあるものにかたどったものはこれらのものによって清められる必要がありました。しかし天にあるもの自体はこれよりもさらに優れた生贄で清められなければなりません。これら天にあるものは清められる必要がありました。なぜなら罪は天から起こったからです。つまりルシファーが天で神様に背いたからです。牡牛やヤギの血は天では決して流されたことはありません。そのようなことがあったら露骨だっただろうということは否定しません。ところがキリストの血は天にあると信じます。そこには何の露骨さもありませんとマギー博士は述べています。ヘブル人への手紙9章の24節。キリストは本物の模型に過ぎない手で作った聖女に入られたのではなく、天そのものに入られたのです。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのです。地上の幕屋は模型にしか過ぎません。現実のものは天にあります。そして今、私たちのために神の御前に現れてくださるのですとは、キリストが神様の真正面に出てくださるという意味です。 キリストは人間の作った聖女に入られたのではありません。それは霊的なことですが、同時にまた現実的なものなのです。主は私たちを救うために地上で死なれました。主は私たちを救いに保つために天に生きており、私たちのためにそこにおられるのです。ヘブル人への手紙9章の25節。それも年ごとに自分の血でない血を携えて聖所に入る大祭司とは違って、キリストはご自分を幾度も捧げることはなさいません。大祭司は自分のものではない血を持って地上の幕屋に何度も入りました。ヘブル人への手紙9章の26節。もしそうでなかったら、世の初めから幾度も苦難を受けなければならなかったでしょう。しかしキリストはただ一度、今の世の終わりにご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのです。ただ一度、今の世の終わりにとありますが、これは今の時代の終わりにと読むべきです。これは一部の人たちが世の終わりと呼ぶものを指しているのではありません。実際聖書は世の終わりを教えているのではありません。時代の終わりを教えているのです。ご自身を生贄として罪を取り除くために来られたのですと書かれています。キリストは律法のもとにあるものとして来られました。主は律法の時代の終わりに現れ、新しい時代、恵みの時代を制定されました。ヘブル人への手紙9章の27節。そして人間には一度死ぬことと死後に裁きを受けることが定まっているように、死は人間にとって必然的な一連の出来事の中にあります。救われてない人にとっては死の後にあるのは他ならぬ裁きだけです。もしキリストの死があなたを救わないのなら、あなたの行く手には死以外には何もありません。死はすべての人にとって定められているのではありません。一度死ぬことは人間に定められているのですが、一部の人たちは死ぬことはありません。なぜならキリストの軽挙によって死ぬことがなく主のもとに引き上げられるからです。H.L. ターナーという賛美歌を書いた詩人が、キリストが戻って来られたという次のような賛美歌を書いています。ああ、喜びよ。ああ、楽しみよ。死ぬこともなく、病も、悲しみも、不安も叫びもない。イエスが、ご自分の者たちを受け入れられるとき、雲を通して引き上げられて、主と共に栄光に入る。ああ、主イエス。あとどのくらい、どのくらいですか。私たちが喜びの歌を、キリストが戻って来られたと叫ぶまで。ハレルヤ、ハレルヤ、アーメン。ハレルヤ、アーメン。ヘブル人への手紙9章の28節。キリストも多くの人の罪を負うために一度、ご自身を捧げられましたが、二度目は罪を負うためではなく、彼を待ち望んでいる人々の救いのために来られるのです。これは軽挙のことを言っているのではなく、主が地上を裁くために主権者として来られることを語っているのです。ただし信者は裁きに遭うことはありません。主が再臨されるとき、それは罪の問題を解決するために来られるのではありません。主は次のときには、主の犠牲を人々がどのように扱うかを見に、ガリラヤ湖の周りを歩かれたり、エルサレムの道を歩かれたりするのではないのです。主は裁きのために来られます。 ですから今日私たちはこれをとても簡潔に表現することができます。あなたの罪のためには二つに一つの場所しかありません。あなたの罪があなたの上にまだあるか、それともキリストの上にあるかです。もしあなたがキリストの犠牲を受け入れていないのなら、もしあなたが主を自分の贖い主として信じていないのなら、もし主があなたにとって何の権威でもないのなら、あなたの行く手には大きな白い御座の裁きがあるだけです。大きな白い御座の前に立つ人は誰一人救われることはありませんが、一人一人に自分たちの行いを示し、神様は終始正しかったのだということを発見する公平なチャンスが与えられます。神様はいつでも正しいのです。ですからもし今日あなたの罪があなたの上にあるのなら、キリストの死以外には何者もそれを取り除くことはできません。キリストが次に来られるとき、それは罪を負うためではなく、救いのために来られるのですと書かれています。つまり主はそのときに救いを完成されるのです。私たちの救いは三つの時世にわたっています。私は救われました。救いの過去の時世。私は今も救われています。救いの現在の時世。そして私は救われるのです。救いの未来の時世です。私たちの救いの完成についてヨハネは次のように述べています。第一ヨハネ三章の二節。愛する者たち、私たちは今すでに神の子供です。後の状態はまだ明らかにされていません。しかしキリストが現れたなら、私たちはキリストに似たものとなることが分かっています。なぜならその時、私たちはキリストのありのままの姿を見るからです。その日は素晴らしい日になるはずです。神様はまだあなたを、私を完成されてはおられないのです。主は二度目には罪を負うためではなく、救いのために来られるのです。主は私たちを解放してくださるのです。でも主は主を受け入れていない人々の罪の問題を解決するために来られるのではありません。彼らにとっては主は裁判官として来られるのです。
命の御言葉、お楽しみいただけましたでしょうか。今回は優れた生贄その2というテーマで、ヘブル人への手紙9章14節から28節をお届けしました。お話はラジオ牧師福田博之さんでした。なお番組ではあなたからのご意見、ご感想、また聖書に関するご質問をお待ちしております。お便りの宛先は郵便番号 592-8345 大阪府堺市浜寺昭和町4-462浜寺聖書教会命の御言葉の係。メールアドレスは全部小文字で ttb.hbc@gmail.com または hamadera@hamaderabible.jp です。どうぞお気軽にお便りをお寄せください。それでは次回までごきげんよう。